は、ステージタイヤラジオのお時間がやってまいりました。今夜のお相手は
亜美次郎と虎
本剛と小
野明日香でお送りさせていただきます。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、
さあ、
さあ、
このね、はい、ラジオを聞いておられるということは、はい、まあおそらく大概の方が、うん、ステージタイガーのホームページにアクセスされてるんではないかと。
そうです、
ね、まあアクセスせずに聞くことなんてできるんですか。ま
あ、ツイッターとかで直接リンクが貼ってあったりするので、
あと iTunes から直接ダウンロードするみたいな。
おー、21世紀
すごい。
そうなんですよ、
直接。
なので、まあ皆さんがステージタイガーのホームページをご覧いただいているということは、うん、まあおそらくそのステージタイガーの来年のね公演の情報を見ておられるのではないかと。
はい、
見られましたか。
はい、まあ、このラジオをお聞きの時点で公開されているわけですよ、いくつかの情報が、はい、
そうですね、
それについて今日お話ししたいなと思います、はい、ただ、まあ、せっかくラジオをね、はい、聞いていただいているので載ってないこととか、ひょっとしたらポロッと出ちゃうかもしれない。
あら、
あらららら、
お得じゃないですか。
はい、
はい、
まあまあまあ、情報公開してるつもりで載ってなかったとかいうのに僕が勝手に喋るかもしれませんので、
そうですね、
はい、その点についてはちょっと、はい、申し訳ない、はい、情報戦で負けてますので、僕ね、
はい、ぜひぜひ。
もし問題があるとこれは放送されない
可能性が、そうですね、Pが入る可能性が、
あ、できればね、そのまま流したいところですが、
はい、はい、まずですね、ステージタイガーの次回公演がですね、
はい、
1月の21日から22日、
はい、
近鉄アート館で、ファイアフライという、
寒い盛りです。
そうですね、もう発表されておりますけども、う
ん、まあまあ、今年もね1月にやりましたけど、
はい、
また1年ぶりにと、
そうですね、で全くね、まあここからが初めての情報なんですけど、去年と同じなのは、うん、また日本写真映像専門学校といういわゆる写専と言われている学校と、うんうん、我々ステージタイガーと、うん、そして淀川工科高等学校演劇部の皆さんのこの3社コラボレーションという公演でございますので、
若い若い中年
で、そうですね、間違いない、サンドイッチされているような状態でございます
我らがね、具として、
はい、さあ、そして出演者、
はい、
これひょっとしたら、うん、ホームページを見ずに来た方に初めて聞く話かもしれません。
そうです、ね、
まずステージタイガーから、
はい、
はい、はい、出るメンバーを紹介します。
はい、
谷谷俊介君、
は
いはい、白井博之君、
わお、
小野明日香
さん、
はいはいはい、南幸恵さん、
うん、
梅田修平さん、
はいはいはい、
ザキ有馬君、
わお、
鍋貝光君、
ふい、
虎本剛さん、
はい、
おら、
以上です。あれ、亜美さん、
いや、ちょっと僕ちょっとね、左足の腱を切りまして、
え、嘘、
あ、なるほど、ね、
それでちょっとね今歩けない状態なんで、ちょっと申し訳ないですけど出れないという、ね、ドクターの判断が。
そうですね、この、まあ、ラジオ撮ってる最中もね、今、うん、足にすごいアイシングをされた状態
で、そうです、何だったら点滴もぶら下がっているような感じで病院を抜け出してきました。
え、
はい、というのは嘘ですけど、ちょっと諸事情がありまして、今回は出ないということで申し訳ございませんが、
はい、
外側から生温かく見守ろうかなと思っております。
まあ、至るその本番に至る過程でね、
そうです、
何かしらはね、まあ、お手伝いいただいたりとか、ひょっとしたら本番見に来たら会場のどこかにいる可能性は。
そうですね、はい、袖から顔を見切れてるかも
半分なんか5秒ぐらい出てきて何かするかもしれないですね。
まあまあまあ、と森君ですか、
はい、
森君
な
した、
空海大地君、
空海大地君、僕いまだに森君って呼んでしまうので
ネイチャーって言ってたらいいんですよ、
ネイチャーも、はい、同じく今回出演しないと、はい、あと今村心ですかね、
はい、
も出演できないということで、まあ何か知らんとこでその3人ちょろちょろと見えるとこにいる可能性は全然あるんですけど、
舞台
の
上には、
はいはい、今回ちょっとねいないということで、
はい、
以上がステージタイガーですが、
はい、
さあゲストの方がおられますので、
あれです、これですよ、
紹介していきましょう。まず、皆様に、まあまあご存知いただいている方から紹介しましょう、はい、劇団大阪新選組より南田義
雄さん、
もう昨年も出ていただいているので、
いや、
アップダディダウン以来の、
いや、僕ね、出ないっていうことが、まあ、あらかじめね、
はいはい、
あれなんですけど、その後からこのキャスティングを聞いてもちょっとね悔しがりましたよ、
ね、
もう、
あ、ね、
特に南田さんって一番亜美さんと関係の濃い役をやってこられた、
そうです、ね、
出ていただいた時に、ね、
そうですね、毎回そうですね、
大体2人のシーンがすごく多いイメージがあったので、今回も、まあ、南田さんに出ていただくということですね。そして、元赤より平卓亮さん、
平卓、
平ちゃん、
平卓さん、前回のステージタイガーのこれランニングホームに出ていただいてまして、
ラーメン屋、
はい、
ラーメン屋、 そして、まあ、アップダディダウンにも、はい、出ていただいて
番長
番長でした、はい、出ていただいて、アクションつけていただいてね、
あとけいちゃんが来てくれると楽屋にかまぼこが届くっていう、
それです、
裏側の情報すぎて何のこっちゃわからないんですけど、まあまあ、そう、あの差し入れでね、練り物がすごく美味しい、
美味しい、本当に美味しい、
はい、お客様には伝わらない情報です、は
い、いやいや、でもね、彼もやっぱり場をね、すごく上げてくれる方ですから、ね、ご一緒したかったということで、
ありがたいですね、はい、そして前回に引き続き、男は臭いよ、より八戸森尾くん。
おお、森尾くん。
会うたびに名前が変わるね、あいつ
は。そうですね。あの、前回もオファーした時から名前が変わって森尾になりまして、今回もオファーした時森尾やったんですけど、情報載せる時には八戸森尾くん。
毎回いいタイミングで帰ってきますよ。
大丈夫ですか、小野さん、ゲホゲホ言うてますか。
あ、ちょっと喘息が出てます。
あ、なるほど。
彼もね、今年の6月、僕、あの、割と絡む役
でさせてもらったんで、ね、まあ、メインというかね、ほぼほぼ一緒のバディの役ですかね。
そうだったんでね、またちょっともう一度絡みたかったんですけど、これまたキー、
なるほど、
アミさんの仲間外れ、
はい、ほんまやで。
さあ、ここからゲストの方、ちょっとお初の方が続きます、
はい、
お初というか、まあ絡みはあったんですけど、ステージタイガーとして、ただ役者として上がってもらうのは初めてになります。赤組さんより山本美和子さん、綺麗どころですね。
いいじゃないですか、
は
い、
あの実力派ですので、まあまあまあ、
宮古画伯の絵が見られると思うとね、楽しみ。
ああ、宮古さんはね、あの舞台上では出ない可能性ありますけど、絵を描くのが、
あ、びっくりした、いきなり出ないのか、
すごい、
いや、舞台上でその絵を描くことはないんですけど、
草薙が描くみたいな感じ、
なんか破壊力のある絵を描くという、ね、まあ、ブログであげれたらいいかなとは思います。
楽しみです。
激闘から泉君と中尾君に出ていただきます
よ。
いや、中尾くんとは前一緒の現場でちょっと働いてたことがあったので、すごい嬉しいです。
僕
も
ね、
すごいですね、
舞台上でしか見たことがないんですよ。なので、あのプライベートでお話ししたことがないお二人でして、まあ、経緯別に隠す必要もないので、今回その写真、日本写真演奏専門学校の子たちに誰に出てもらいたいというような話をしたときに、激闘のこのお二人出てほしいという話があったんですね。
なるほど、若手人気ナンバーワンツーみたいなぐらいの人
が、あのね、まあ、非常に体が切れると、で、まあ、正統派で、まあ、実直な演技をされるということで、
まあ、
僕も、
まあ、まあ結構イケメンですね。
なるほど、そこまで一緒に何かをしたということがないので、非常に初めてと言っていいので、楽しみにしております。
いや、でも初めましての人っていうのはいいですね。
しかもやっぱり若い
です
よ。
ちょうどいいぐらい。
この2人に関して言うと、まあ、所属劇団の激闘さんでアクション盾をよくされておられるので、
平
卓とのですね、この3人で非常に舞台上何かできるんじゃないかなと、ね、
またサイボーグ兄貴みたいな、
そうですね、何かがある可能性はすごくありますね。
みんなせっかく動けるのに、ガシャンガシャンと、
ね、はい、楽しみですね。そして、はい、淀川工科高校演劇部さんから、はい、なんと合計21名の方です。
ちょっと時間内で全員
読み上げるのは割愛しますけども、
前回何人でしたっ
け。前回もね、大概な感じだ
った。10何人
で、20はいなかったんじゃないの。
そうですね、まあ、21名、まあ、スタッフの方も含めなので、実際舞台上でいるってもうちょっと減る可能性はありますが、とはいえ、とはいえ、もう20名近い方は出ると思っております。
いや、でもね、やっぱり人がいっぱいいるって楽しいよね。
まあ、そうですね。舞台上でわちゃわちゃしてね。
そうそうそう。で、やっぱりさ、彼ら、そういうわちゃわちゃしてるところでも本気でやるやん、当たり前
だけど。頑張りますんですね。
うん、だから、
はい、
なんか適当な、ほんまにポットでの素人をいっぱい集めてきて、わーっと数出したみたいなんじゃないんですよ。彼らはちゃんと基礎ができてて、
そうなんです。
で、ガッツがすごいので。
うん、
はい。
だから、本当に、ね、楽しい。
合計すると、役者だけで、30何名ぐらい、
すごいな、宝塚みたいな。
もうちょっと正式な数を今カウントできなかったですねぐらいおられるということで、はい、まあどうしようかって、僕今回、まあ、台本をね、もう書いてるんですよ、書き上がってるんですよ、
はい、
ちょっと今修正中ではあるんですけど、はい、一応全部の役にたとえセリフが1個であろうとも名前を付けてあげて、その1みたいなのをちょっとね、前回学生その1みたいな感じで書いた時もあるんですけど、ちょっとそれはやめようっていうので、ちょっとでも名前をつけてあげようとするんですけど、
素晴ら
しい名前をね、三十数個考えるだけでものすごい時間を消耗しました。
玉袋筋太郎的な、
そうですね、玉ちゃんに変える可能性ありますけど、うん、そうなんですよ、まあ、詳しくは誰が出られてるかっていうことはまたホームページの方見ていただければ載ってますし、いよいよ11月の11日一並び、ポッキーの日から予約も開始になりますので、
あ、これはいいですね。
やっぱね、皆さん見たい人っていうのは、ストーリー気になると思うんですよ。
ストーリー気になる、言っちゃう、 僕ごめんなさい、正直自分のホームページそこまで足しげく見てないので、ひょっとしたら載ってないかもしれません。でも載ってること、別に隠すべきことでもないと思うんで、はい、言います、うん、あの花火職人の話です。
お、花火職人、出ました。
花火の話なんですよ、うん、花火を打ち上げる花火職人の話で、うん、で年代でいうとちょっと昔の話がメインになります、うん、まあ、現代の話もいっぱい出てくるんですけど、まだ花火が今みたいに導線につないでコンピューターとかで打ち上げてた時代ではなくて、いわゆる手で打ち上げる、
昭和ぐらい、
昭和です。だ昭和、まあ明確に言うと70年代後半から80年代ぐらいまでの、
いいですね。
ああなるほどね。
それこそ亜美さんが生まれた時ぐらいからのとか、僕らが生まれてほんのり記憶にあるどうなのみたいな、
まあまあそういう感じですね。我々の人格形成機能ちょっと前ぐらい、
まあ原風景に近いというかの、さらにまあ田舎の話ですね。花火職人が、田舎という言葉ありますけど悪いですけど、あの花火、まあ、都会で打ち上げるわけではないので、うん、まあ山麓であったりとか、うん、ね、どことのその川べりであったりとかっていうような地域のお話でございます。
ははは、そんなちょっと懐かしいというか、
そうですね、ノスタルジックな話の中でのメインはラブストーリーです。
おお、
あら、
ラブ、
僕これが一番書きたかった
です。ラブですか。
ラブなんですよ。
ステージタイガーでラブ、
まあ、いやでも、
いや別にないわけじゃない。
今までどの話でもそのラブの話は出てくるんですけど、ラブストーリーかって言われたらノーやったりするんですよ、うん、あの青春ものであるとか、うん、まあ何かしらスポーツなんか感動とかあるんですけど、明確に言うと今回ラブです。
お
ラブじゃない要素もちろんありますけど、人数多いんでね、ただラブストーリーです。
すごいな、全員がくっついたらすごいよね。
そういう話
すごいね、二十数人がもう、
はい、
次から
次から次からシャッフルしていくっていう泥まみれの、
そうですね。まあまあ、まあ、
そこから浮かび上がる愛とは何ぞやみたいな、
まあ花火っていうのは、はい、一つこの公演というか、この日本写真映像専門学校が今回やるにあたってテーマがスパークス、火花であると。その2年間学校で培ってきた、勉強してきたことを、まあ打ち上げ花火じゃないですけど、その一瞬で終わってしまうかもしれないけど、ドカンとやりたい、
はい、
でそこからインスピレーションで花火の話がええな。
なるほどね、
うん、
花火はいいですね。
でもまあそれだけじゃダメだな。花火を使って何の話を書こうかって書いた時に、うん、ぶっちゃけ今何が必要かっていうとラブじゃないかな。
ほう、どこに対して必要なんですか。
全て世の中一気としてい
けるもの、世の中に対してラブがいると、
現代に不足しているのはラブであると、うん、
まあ、それはまあ確かにね、
うん、あんまり小難しいことではなくてシンプルにいきたいな、
うん、うん
ごめんなさい、僕も小野さんの席が映ってしまったわ大丈夫ですか。
ごめんね、伝説性じゃないんだけどな。
まあラブストーリーっていうのを、はい、まあ、いかと作家として書いてみたいなというのと、うん、あとね、まあ、これかなりちょっと確信に触れてしまうことなんで、
は
い、自分でもどこまで言うかって思ったんですけど、
はい、
近鉄アト館っていうのが三面に囲まれてるわけですよ、
はいはい、
はいはい、
三角関係を描きたいなと思った
。
その三角関係が何種類かあります。
ほう、あ、何組もあるってこと
ですか。何組か存在して、あの花火を、うん、花火ってまあ円丸打ち上げ花火って、うん、まあ、大体そのボンって上がったら大体丸いわけですよ、まあ、そうじゃないものもありますけど、はい、円ですけど三角がちょっと頭で想像してくださいね。三角形、うん、正三角形が何個も何個も何個も何個も重なってくるくるくるくる回してると、うん、円になるわけですよ。
なりますね、
はい、
それをイメージして作ってます。
なるほど、
はい、花火の円形を三角関係を繰り広げ続けることによって円に近づいていくみたいなのをなんとなく頭の中でぼんやりとイメージしながら着手した次第です。
なるほど、
僕ブログとかフェイスブックとかにちょっとちょこちょこ上げてたんですけど、はい、取材に行ってきましたよ、
はいはい、
あ、なんか書いてたね。
滋賀行ってきましたよっていうのは滋賀に在住しておられる花火職人の現役の方にお話を聞きに行ってたんです。
いいですね、それ。
まあそこが舞台になってます。ぶっちゃけ滋賀県の話です。
あ、あ、そうなんですか、
はい、まあ、だからといって琵琶湖が出てくるとか滋賀の何かが出てくるわけではないんですけど、はい、そこの山麓の雰囲気であるとか空気感っていうのはちょっと入れてるつもりですね。
滋賀県民歓喜ですね。
明確に滋賀とは言ってませんけどね、出てきますそういう話が。
なるほど、
うん、その山麓で花火を一生懸命打ち上げようと頑張ってる人たちの引きこもこもと愛の話、恋の話描きたいなと思っております。
うわ、まあ、幸せになりたいな、それ。
あのね、愛とか恋とか言っても、うん、まあ、年代によっていろいろ受け止めが違うじゃないですか。うん、その、はい、高校生のね、恋愛と、まあ、我々ミドル世代の恋愛と、
ね、
あと、まあ、シルバー世代とかでもいろいろあるじゃないですか。
はい、
これね、まあ、せっかくね、 南田さんもいれば高校生もいるわけですから
南田さん三角関係に参加してきたらだいぶ、
はい、南田さんとこう女子高生の愛は見たい
な見たいですね面白いないや
でもさそういうこともありえてもいいじゃん
まあありえますよ
その時のまあ周りの圧力とかも結構大変やろうなと思う
そうですね、まあ、乗り越えなければいけないハードルはすごくあるので
それ話のメインになる
ドラマチックではあります
職人親方に憧れる女弟子的なことは
高校生がやってきて
まあまあまあ、まあ、その辺はちょっとこう動きたいと、
ね、僕ちなみに全然あの知らないで喋ってますからねあの
僕まだ劇団にも読ませてませんので
そうです台本まだ、
まあ、何がどうなるかという話でございますはい、もちろん近鉄アート館大きな劇場ですからそれに合わせて、ダイナミックな演出というのもちょっといくつか考えておりますのであ、はい、楽しみに
そうそうこれねあの席が3面あるじゃないですか、
はい、
であの早めに予約したら座れる面が選べるっていう特典がありましたよね、うん
はい、
なので先行予約の間だけの特典なんであのポッキーの日を心待ちにしていただきたい
なるほど遺跡を、
はい
まあ、ただ今回ちょっと特殊な演奏をしようと思ってて確実にもう座った場所でしか見えない
お
逆に言うと座った場所では絶対見えないシーンがどこにでも存在するようになってしまう
これまあまあでも、ね、そういうもんですよ、うん、全員の顔は見えない
し、はいまあ、三角関係の話なんで、うん、座る位置によって誰の背中を見ながら話を見るかということですね
ちょっと誰はやったらどこに座ったらいいみたいなのがちょっとリークされると楽しいですね
ああなるほどちょっとね
まだ決まってないですけどね
まだないでしょ
うポッキーの日までには決まらないですけどまだ何とも
言えないですが、うんまあ、これから稽古開始しようか言うてるぐらいなんで ね,
そうですね、
はい、まだ何とも言えないところもあるんですけど楽しみにしていてください、はい、ファイヤーでありフライの話です
なるほど、
はい、2017年のね
一発目をね
恋愛事情を、
はい、
ここでステージダイバーが
はい、はい、じゃあそれぞれそんなに言ってる間に時間が
ああそうですか、
はい、それでは皆様また来週
さようなら
あっ今こそ空に乗